ただいまはヨハネによる福音書の12章20節以下のところに記されている御言葉をお読みいただきました。前後関係から言いますと、この箇所は先週学んだ、12節から19節の話、つまりイエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムの町に入ってこられた時の様子を語った箇所に、続くところとなります。この時ユダヤ人の指導者たちは何とかして主イエスを殺そうという計画を立てていたこともありまして、イエス様にとってはまさにご自分が十字架につけられて死ぬ時が間近に迫りつつある時でありました。ところが、それでもイエス様はそこから逃れようとは なさらず、むしろ反対に、これこそ父なる神がご自分のために定められた道であると受け入れまして、その道を歩み通すために今エルサレムの都に入ってこられたのです。この時、エルサレムではちょうど杉越の祭りという大事な祭りの季節でありまして、ユダヤ人を中心に大勢の人々がその祭りを祝うためにエルサレムに集まっておりました。その人々は、イエス様の御心をどこまできちんと理解できていたかは分かりませんが、今評判になっているイエス様が来られると知って、あたかも王様が入場するのを迎える人々のように夏目足の枝を持って、イエス様のことを大喜びで出迎えたのであります。そういうイエス様に対するいわば歓迎ムードが盛り上がっている最中に、今日の二十節に記されている出来事が起こります。その二十節をもう一度見てみますと、このように記されています。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。杉越の祭りのためにエルサレムに来たのですから、その人々は、やはり神の民として選ばれたユダヤ人が中心であります。しかしそのユダヤ人たちの中に何人かのギリシャ人が、どれくらいか分かりませんけれども、何人かのギリシャ人がいたとまず語られております。しかもそのギリシャ人たちが、フィリポのもとへ、弟子たちのもとへ来て、お願いです。イエス様にお目にかかりたいのですと頼んだ。そう言われております。ここで言われているギリシャ人とは一体、どういう人たちのことを指すのか、歴史的には必ずしもはっきりしていないようであります。文字通りギリシャに住んでいたいわゆるギリシャ人が、観光気分でユダヤの杉越の祭りを見物に来た、そういうわけではもちろんありません。では誰か、いくつか説があるようですが、一つにはもともと異邦人であったけれども何らかのきっかけを通してユダヤ教に改宗してユダヤ人の信ずる神を信仰するようになっていた、そういうギリシャ人、そういう異邦人であると見る見方があるようです。また他方では、この当時の 歴史的な事情として、ユダヤ人ではあるんだけれども、もうユダヤから遠く離れた、外国、いわゆる外国ですね、異教の地で生まれ育って普段はもうギリシャ語を話し、ギリシャ風の生活をするのが当たり前であった。そういう人々のことを指すのではないか。そういう立場もあるようであります。ただそういう、学問的な話は別にいたしまして、このヨハネによる福音書におきましては、要するに生粋のユダヤ人ではない。それゆえユダヤ人からすれば、 神の祝福からは排除されている人、神の祝福から遠い人、いわゆる聖書でいう異邦人全般を指していると受け止めるのが良いようであります。彼らはユダヤ人が礼拝する神とはもともと無縁だった。だからその祝福からも遠く離れていた。そのように思われていた人々が、今イエス様が十字架の道を歩もうとしてエルサレムに入ってきたときに、そのもとに招かれてきたというんですね。まあ、彼らもまたどれぐらいイエス様のことをよく知っていたのか、それはわかりません。しかしどういう道筋をたどってであれ、彼らもまたそれぞれに神からの召しを、不思議な神からの召しと招きを受けて、まさにイエス様を礼拝するためにこのエルサレムに来た。そこがポイントになります。このように聞きますと、私たちクリスマスによく聞く物語に登場する、東方の博士たちと呼ばれる人々を思い起こすこともできるのではないかと思います。東方の博士たち、彼らも、東の国、イエス様がお生まれになった時、東の国で占星術の研究をしていた人たちでありますから、もともとは異邦人です。神の祝福とは無縁の人々とみなされるべき人たちでありました。ところがその彼らが星の導きを通してイエス様がお生まれになったことを知らされる。で、そうしますと彼らはもう自分たちが最も大切にしていた宝物を持ってイエス様を礼拝するためにはるばるユダヤまで来たんですね。で、長い旅の後、クリスマスの話を思い起こしていただければいいんですが、長い旅の後、生まれたばかりのイエス様のところに導かれますと、もう彼らはユダヤ人たちに先立つように、ユダヤ人たちがまだわからないうちに持ってきた宝物を捧げてイエス様を礼拝したと言われております。ここに登場するヨハネ福音書12章に登場するギリシャ人もまた、そういう意味で神様からの不思議な導き、どういう導きか本当分かりませんけれども、神様からの導きを受けて礼拝するために、20節に書いてあるようにイエス様を礼拝するためにイエス様にやはり来たのです。それはある意味では勇気のいることだったかもしれません。先週も申し上げましたけれども、この時のイエス様はこういわゆる普通の王が入場する時のように、人々を威圧するような立派な軍馬にまたがってこうふんぞり返って都に入ってきたわけではありません。むしろ群衆の中に紛れてしまうようなこう小さなロバの子に乗って来られた。その意味で言えば、その気になればギリシャ人たちは自分たちで直接イエス様のところへ行ってお会いすることもできたはずであります。しかし彼らはそうしないで、フィリポやアンデレといった弟子たちにこう取り次ぎを求めているんですね。お願いです、彼らのところに行って、弟子たちのところに行って、お願いです、イエス様にお目にかかりたいのです、そう取り次ぎを求めている。自分たちはとても直接イエス様に話しかけることができるものではない、そういうへりくだる思いがあったんでしょうか、あるいはためらわれるような思いがあったのでしょうか、詳しくは分かりませんけれども、でもそういう形で彼らは信頼を持ってイエス様のところに近づいていった。このギリシャ人たちとイエス様との出会いが、ここでのこの物語の大きなポイントになります。そして23節を 23節に目を向けますと、イエス様はこのギリシャ人たちのことを聞いてとても喜ばれたように思われます。23節ですね。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。人の子が栄光を受ける時が来た。ここにはイエス様の大きな喜びが満ちているように思います。そして同時に、そうであるからこそイエス様が一つのまた大きな決断をなさり、新しいステップに踏み出そうとされている、そういう様子が伺われます。まあ、福音書、今までヨハネ福音書を読み直されるとよくわかりますけども、今までのイエス様は何度か、私の時はまだ来ていない、そうおっしゃったんですね。特に何か奇跡を行うことを求められる、私たちに特別な印を見せてほしいと人々から期待される、そういう場面にイエス様は、いや私の時はまだ来ていないと言って、そういう人々の自己中心的な思いを拒否してこられた。でもここでは違うんですね。人の子が栄光を受ける時が来た。まさに時が来た。救い主としてこられたイエス様ご自身のその使命を果たすべき時が来ている。それを何人かのギリシャ人たちがご自分のもとに来たことを見ておっしゃったんですね。まあ、これもまたあちらこちらご覧いただくようですが、恐縮ですが、少し前に遡っていただいて、同じヨハネによる福音書、まあ、新約聖書の187ページですが、ヨハネ福音書の10章の、まあ、16節を改めて見ていただきたいと思います。ヨハネ福音書の10章の16節、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。まあ、このヨハネ福音書の実証というのは、イエス様がご自分のことを、私は良い羊飼いであると呼ばれた、印象深いところです。羊飼いは自分の羊のことをよく知っており、いつも一匹一匹その名前を呼んで彼らを連れ出し、豊かな牧草地へと導いていく。また羊の方も自分の羊飼いのことをよく知っていて、その声をしっかりと聞き分けることができる。まあ、そういう羊飼いと羊の関係になぞらえながら、私たちに対する主イエスの慈しみ、親しい命に満ちた交わりが語られておりました。さらにそこで、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとまでイエス様はおっしゃった。その味わい深い実証、その16節でありますが、まあ、このように先ほどのように言われていたんですね。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。この囲いに入っていない他の羊とは一体誰でしょう。まあ、はっきり言えば異邦人のことを指します。ここですでにイエス様は、ご自分はユダヤ人だけの救い主ではない、ある特定の人々だけを愛し救うために来られたのではない。囲いの外にいる者、いや彼らは神様の祝福からは除外されているんですよと、一 人々から見捨てられ、見限られ、差別されていた人たちのことをイエス様はすでに、その、視野に入れておられる。いや、彼らも、私の羊である。その彼らをも私は導かなければならない。そしてその羊たちも、私の声を聞き分けることができる。私についてくることができる。そのようにして全ての人が垣根を越えて、互いの違いを越えて、主イエスの祝福に預かる一つの群れになるのだ。それが良い羊飼いとして来られた主イエスの固い御心でありました。このことをお見合わせるときに、今日の十二章の御言葉がよりはっきりとしてくるのではないでしょうか。その異邦人たちが来たんですね。イエス様のもとに、イエス様の御声を聞き分けるようにして来られた。今まさに人の子が栄光を受ける時が来た。イエス様はそのことを喜ばれ、確信を持って彼らを迎え入れられる。そして彼らが本当に、彼らもまた本当に神の祝福の中に入れられるように、十字架に至る道を目指す、新たに目指された。ただ、最後にいたしますけれども、特に今このレントの季節、私たちはその主の十字架へと向かう道行きがやはり苦しみと痛みに満ちているものであること、そのことを心に留めなければならないであろうと思います。イエス様が、人の子が栄光を受ける時が来た、喜びと確信を持って言われた、その後24節においてこのように言われます。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。今本当に異邦人もまた彼らは別なんだと、差別されていたような人々が主イエスのもとに集まってくる、その大きな実りをすでに見始められたイエス様でありますが、そのためには一粒の麦は地に落ちて一度死ぬところを通過しなければならない。本当には私たちの思いを超えた新しい実り、豊かな実り、それをもたらすためには自分の一粒としての姿に固執して地に落ちることを拒んでいたのでは、あり、その実りはないのです。囲いの外にいた他の羊をも導くために、主は十字架の道を歩もうと決意される、ご自分の身を地にまくことを改めて決断される。そして同時に私たちもまたそのイエス様と共に歩むことを求められます。豊かな実りに預かる道、それもまたやはり痛みを伴う道である、そういう側面があるのです。そしてそのために私たちは心を尽くさなければならない、そういう面があるのです。最後にいたしますけれども、25節で主はこのように言われます。自分の命を愛する者はそれを失うが、 この世で自分の命を憎む者は、それを保って永遠の命に至る。まあ、この御言葉を見て、まあ、不思議に思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。特に後半の部分、この世で自分の命を憎むも人が、それを保って永遠の命に至る。自分の命を憎むとは一体何なのか。しかも、自分の命を憎む人こそが、その命を保って永遠の命に至ると言われる。それはどういうことなのか。もちろんそれは、自分のことを本当に嫌な人間だと憎む。自分は本当にダメな人間だと自分を否定することを意味するものではありません。そのように自分を嫌うこと、憎むことをイエス様が求めていらっしゃる、また褒めていらっしゃるわけではありません。そうではなくて、今までの自分を守ることばかりに、今の古い自分を守ることばかりにこだわって、その中に閉じこもってしまいがちな私たちを憎むと言い表さざるを得ないほどに強い思いで開いて、イエス様に委ねていくこと、イエス様の後に従うように委ねていくことを意味しています。まあ、その時に憎むという言葉をわざわざ使わなくてもいいだろうと、まあ、いう思いもありますけれども、でも私たちはともすれば古い自分に戻るんですね。いや、その居心地の良さ、神様にも従いたいけれども、あの罪の喜びもやっぱり自分は確保しておきたいのだ、あの居心地の良い自分をやはりいつまでも保っていたいのだ、そういう思いに私たちはやはり移るのです。それをきっぱりとやはり拒否していくことは決して楽なことではないし、楽しいばかりのことではありません。でもそのような自分にこだわってしまう、そういう私たちをやはり憎むように、強い思いを持ってイエス様に委ねていかなければならない。十字架の道にこそ捧げていかなければならない。でももちろんそれは苦しいことを選びなさい、世の中は辛いもんですよ、そういう話ではなくて、そのようにしてイエス様に自分をすべて委ねていくときにこそ、私たちは本当に多くの実を結ぶあのイエス様の豊かな祝福に預かることができる永遠の命、どんなことにも変わらない、どんな苦しみや悩みの中にあっても変わらない永遠の命をいつも私たちは喜ぶことができ、味わうことができる、その祝福のもとに来てほしいというのがイエス様の御心です。祭りの時に礼拝するためにエルサレムに来たそのユダヤ人たちがどんな目で自分たちを見ているか、その中をも思いを消して弟子たちに取り継いでいただき、イエス様のもとに来たのです。この道を歩み通してほしい、古い自分に戻ってしまわないように、古い自分も確保しておきたいという思いに負けないように、このイエス様に全てを委ねていく、本当の喜びを見出していく道を私たちは歩んでいくように招かれているのです。イエス様はこのように熱い心を持って今日も私たちを招いてくださっております。私たちの中にはさまざまな思いが起こるでしょう。いや、自分は異邦人だから、こういう罪を犯したから、いや、自分はこうだから、いや、罪は罪でなかなか人間的なもんですよ、さまざまな思いが私たちの道を拒もうとする。それは確かに人間的かもしれないし、そういう人を軽蔑するべきではないかもしれない。でもそういうものを超えてイエス様は私たちを本当の実りへ導いてくださるのです。 私たちの思いを超えた。どんな罪にも、どんなこの世の苦しみにも損なわれることのない豊かな道をイエス様は私たちに備えてくださっている。そのイエス様の熱い招きに応えて、私たちもまたこの主の新しい歩みを主に委ねつつ、すべてを自分を委ねつつ、従って、イエス様に従って行きたいと思います。その時に私たちは今この時、毎日の生活のただ中で永遠の命、その香りを味わうことができるでありましょう。主が備えてくださった豊かな祝福を分かち合いつつ生きることができるでありましょう。その主の招きに応えて、またこの週も新たな歩み出しをしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、恵み深い真実な意味で私たちの思いをはるかに超えて慈しみに満ちておられるあなたの御言葉を今日も受けることができたことを感謝いたします。帰り見るならば、私たち自身はあなたの救いと命に預かることの預かるにはふさわしくないものであることを思わずにはおれません。しかしそのような私たちをあなたはご自分の御子イエス・キリストの命をかけて身元に招いてくださっています。今日もまた改めて繰り返し招いてくださっています。どうぞ私たちにあなたのその御声に応える信仰を与えてくださいますように、自分のすべてをあなたに委ねつつ、その命に至る道を選び取っていくことができるように導いてください。またそのようなあなたの恵みを明かししていく務めに、この週も仕えていくことができるように私たちを力づけてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。